政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
沖縄県の首里城が火災で焼失して早5年が経過しました。現在は素屋根と呼ばれる仮設の屋根付き足場が首里城を覆っており、復元場の様子を見学することができます。首里城復元の中でも特に難点と思われていたのが赤瓦です。赤い瓦、一般的な瓦よりも高い温度で焼くことでより艶のある赤い瓦となるのですが、高温で焼くため焼いている途中で割れたり黒く焦げるなど、かなりの技術が必要となります。首里城の再建が決まった際、焼け落ちた首里城から割れてない赤瓦の回収が行われたのも赤瓦の製作が難しいためです。そして今年の夏、ようやく赤瓦の準備が整い、このほど赤瓦の瓦葺き作業が完了しました。現在首里城は2026年の秋頃の公開を目指して再建中ですが、懸念されていた赤瓦の工程が終わったことで、まずは一安心といったところでしょうか、ということですね。きなねこさんは沖縄に何度も行かれてるそうですけど、いかがでしょう。
何度もじゃないですけど、だいぶ前に行きましたね。
首里城は見ましたか。
見ましたね、一回見ました。
全国三大残念の一つとも言われてますけども、どうでしょう。
そんなになんか、
あ、残念は守礼のもんか、あれは首里城じゃなくて守礼のもんだな。播磨屋橋とか、
そこまでなんかすごいとか思ったかな、ちょっと当時は思ったかもしれないですけど、まあ行きましたよね。オレンジ色のね、
あれなんで火事になったんだっけな、あれ原因は何だったっけな。
なんでしたっけ、もう忘れちゃいましたね、
もう5年も前ですけどね。
で、あれ引火でしたっけ、違いますよね。
あ、ちょっと忘れた、
ですか、ね、忘れましたね。
で、まあなんですかね、ああいう文化財なので火を出さない、仮に出たとしたらその初期消火でなんとかするって言って、例えば放水銃があの外に完備してあったりするもんなんだけど、そこら辺がどうも中途半端だったみたいで、あの全焼してしまったっていうのはなんか頭の中残ってますけど、詳しいところは覚えてないですね。でもまあ、あのその瓦をそのどのように作るのか、製法のそのまあ伝承ですよね。これもそうなんですよ。だからその技術の伝承っていうのは本当に重要で、でそれをその明文化してその文章として残すことが可能なものであれば、それは極力そうする。でそのなかなか文章で表現するものではなくて、これはもう感覚的なものだっていうのもあったとしても何かしらそれを伝承する。例えばその、匠がその製造してる様子を全てそのビデオで録画しておくとかね、なんかそういうだけでも全然違うわけですよ。で、我がやっぱこれから何であろうとそういうものを残してほしいなというふうに常に思っていて、例えばこれはあの何回もこの番組では言ったことあるんですけど、ぶっちゃけ食堂とか料理屋でさえそう思うんですよ。あの味がいいねと俺が思ったからそこに行くわけで、でそれがそのあの代替わりして、違う料理人になった途端になんか全然あこれ違うなっていうなったら、もうそれで残念じゃないですか。もちろんその変わるっていうことも僕はそれは否定はしないんですけど、そのなんですかね、やっぱ 伝統の味ってあると思うんですよね。でそれをそのじゃあどういうレシピなのかって、それをどうするのか、例えばそういうのはね、帝国ホテルとかさ、ああいうその超一流のホテルとか行くと、やっぱ料理長というのが、まあ、常にその新しい人にまた代替わりしたりしたとしても、その伝統の味っていうのは受け継がれるようにちゃんとなっとるよね。それはレシピを守るっていう、もちろんそれは文章でいろんなレシピがその何グラム、何が何グラムとかって書いてあるのもそうだし、何をどういうふうにして調理してそれをどうするのだという、その部分も含めてやっぱちゃんと受け継いでいっているっていうふうに思うんですよ。だからこそその帝国ホテルなんか、ね、まあ、帝国ホテル誰に限った話じゃないですよ。いろんなそういう超一流のところのレストランのダイニングなんか行くと、やっぱ、ね、ダイニングなんか行き通ってたんで、長いこと言ってませんけど。で、やっぱそのね、帝国ホテルって言ったらこれだっていう、その有名な、まあ、そのメニューとかがあるわけですよ。例えば、シャリアピンステーキであるとか、ね、同じシャリアピンステーキでも、松屋で食うシャリアピンステーキと帝国ホテルとはもうまるで別物ですからね。だからそういうようなものとかっていう、その、文化伝承というものはやっぱものすごく大事だなというふうに思うわけですよ。そのためにデジタル技術というのは僕は本当に役立てるべきだと思うし、好きじゃないけどキャノンなんかはそういうのに力を入れているので、それこそ世界遺産だとかのスポンサーをやってるわけじゃないですか。前はソニーでしたけどね。で、だからそういうような、なんて言うんでしょう。企業が、やっぱそういう文化伝承に対して強い意識を持って、その協力していくんだっていう姿勢を出している企業っていうのは、まあもちろん大企業に限られるでしょうけれど。で、それ以外の、例えば個人経営のお店であったとしても、その店をもう親父が畳むって決めたとしても、私はこういう風にして作ってましたよっていうのはぜひ記録に留めておいてほしいんですよ。だから例えばどっかでもう店の親父がもう体が言うこと聞かんからもうやめますわとかっていう人がいたとして、そこがまあろくでもない店だったら別にどうぞ潰れろなんだけど、そうじゃなくてそこの曲がったよねとかって、そういうのがあればね、ほんと近所の人でね、作ってるところ本当録画して記録に留めておいてほしいなと思います。だから YouTube なんかでもなんだ、そういうチャンネルが、人気チャンネルあるじゃないですか。いろいろうどん屋とかラーメン屋とかに入って厨房のところからもうそのもう映してるやつとか、もちろん企業秘密で映せないのもあるでしょうけれど、そこら辺はそこら辺でまあどっかで秘密は守っていただくとして、そうでない部分はまあ、公開する公開しないはもう論外で、話別で、記録に留めていくってことです。これが何としても大事で、で、どうしても味を私受け継ぎたいんですっていう人がいたとして、でももう、料理作ってたうちの大将もう死んじゃったんで、もう再現は無理だねって言ったとしても、いや、ビデオがある。これ見てみるっつって、見させていただきますっつって、で、それを参考にしながら再現していくってことは可能だと思うんでね。ぜひそういうのを残していただきたいというふうに思います。というところで、さあ、ね、冒頭岐阜の10兵衛が数えてくれた、今年 QIC は51本、まあ大体1年で50本前後ですからね。なので、今回が1456回ですから、来年2025年、まあ順当にいけば確実に1500回到達することになります。いつぞや1500回で私この QIC はやめるというふうに宣言をしておるんですけど、今のところまだ撤回するつもりはないんですけれど、どうなるかは分かりません。まあともかく来年1500いくな、これは。で、これはもうね、木谷さんも盛大に やりますよね。
あ、盛大にですか。
これ盛大にやらんとまずいでしょ、1500回は。うん、もう私、やる場所は決めとるんですけどね。グランドサロン重曹でやりたいんですよ。知らない。
いや、わからないです、
ね。あ、そうですか。あの、重曹には残っている昭和な、はい、あのグランドキャバレーです。
ええ。
ステージがあって。ええ。まあ、時々、なんですかね、あれなんだっけ、今、関ジャニ∞はなんて名前なのか知らんけど、関ジャニのプロモーションビデオとか、いろんなバンドの PV とか、あと、うん、もう1年以上前だと思うけど、NHK の、歌コンで火曜日の、あれで、細川隆さんが、その、グランドサロン重曹のステージで、北酒場を歌ってましたけどね。
うん、
で、まあ、ここでやりたいなと思ってますけど、まあ、別に他の会場でもいいんですけど、まあ、多分、前島新代表がプロデューサーとなって、きっと素晴らしい、祝うイベントを作ってくれるであろうというふうに思ってる次第でございます。それと、まだね、実はね、情報公開ができないんですけれど、1月の下旬ですね。1月の下旬にアナウンスがどこかでできるだろうと思っていますが、私が書いた文章が書店に並ぶことになりますよということをだけはお伝えしておいて、まあ、続きは来年1457回、こちらの方は1月7日放送分なので、今回は間が空かないですね。で、ただこれ、せっかく正月っていうか新年一発目なので、まだ末のうちであるということもありますので、お正月特別企画ということでやりたいと思ってますんで、これはお便り紹介はちょこっとだけはするかもしれませんけれど、基本なんかワイワイやるような構成になっております。そちらの方また来週お楽しみにしていただきたいなと思っております。さあ、というわけでエンディングテーマが流れてまいりました。まずはテイクレ。まあ、この番組にね、このご提供いただいている皆さん本当にありがとうございます。もう回数終わって、まあ、降板なさったスポンサーもいらっしゃいますが、新しいスポンサーも募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、これまで、このスポンサーとしていただいた皆様、本当に御礼申し上げます。また来年もよろしくお願いいたします。それではテイクレ、申し上げてまいりましょう。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと同活は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、いよいよ IBB、 そしてこの FMC の企画では、続いては行く年来る年になります。第36回 FMC 行く年来る年、12月31日23時30分スタート。前回からそうですけれども、生配信もやります。追っかけオンデマンドもやります。もうすでにサイトができておりまして、皆様からの投稿メッセージ募集しております。もう届き始めておりますよね。ぜひ皆さん何通でも構いません、送っていただきたいと思います。番組で採用された方の中から5名だっけの方に何かごめんなさい最後に喉が痰が絡みがあった、何かグッズを差し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ということで木内さん、今年もありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
ね、あとは行く車も頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。返事がね、怖いな。ということでございまして、今年1年 QAC お聞きいただきましてありがとうございました。来年も、来年も続く予定です。1500回までは最低限やりますので、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。そして IBB カンパ募集しております。年越し大変です、お願いします。というわけでお相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
吉良英子でした。
それではまた来年、2025年皆様にとって良い年になりますように。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。